こんにちは、中島つらゆきです。
こんにちは、大月りこです。
先週に続いて、
はい、全米プロ選手権のサンデーバックナイン、松山選手のターニングポイントというか、その、うん、どこがどうなってこうなったのか。
まあ、でもターニングポイントって、まあ、先週も話したように1番とね、やっぱり3番 の流れがあそこで作れなかった。でもやっぱり底力でね、トップに立ったりとかしてたんだけど、
ジャスティン・トーマスのラッキーの重なった10番、
うん、まあ、でもジャスティン・トーマスも1番でダブルボギーになりそうなやつをボギーで収めてるのよ。でそういう、まあ、その本当はもっと早く崩れそうなところをギリギリのラインでスタートしていって、一生懸命こうなんていうかな、流れを作ろうというか耐えてたよね。しぶとく
派手じゃなかった
ですけどね、うんうん、だけどやっぱり1番のダボになりそうなやつをボギーで収めたりとか、それがまあ10番にもつながったのかなっていう気はするね、
さあ松山選手、
まあ僕は思うんだけど、やっぱりスポーツっていうのは、まあ、ゴルフに限らず、
はい、
幸運不運っていうのが常について回るよね、
うん、
で今回やっぱり幸運がジャスティン・トーマスにあって、ピンに当たったり、その1番であの、ね、パットが外れたりとかっていう不運がやっぱり松山選手にあった、
うんうん、
16番でのパットも、まあ、あそこまでやっぱり望みは十分あったからね、
うん、
16番はやっぱトーマスがフックで入ってきて、松山は反対サイドだからスライスに狙って、そのスライスがスライスしなくて外れてっちゃった。もうこれも相手のパットを見れば、
うん、
そのもう 100% 左カップを狙うはずなの。でそれが外れたりするんで、
うん、
まあとにかく言いたいのは、やっぱりジャスティン・トーマスに運があった、
うん
うん、でアーニー・エルスが面白いことを言ってたらしいのね。僕から直接聞いたことじゃないんだけど、やっぱりメジャーに勝つには強いだけじゃなくて、やっぱり運が必要だっていうことを、あのそういうようなことを言ってたらしいんだけど、
うん、
やっぱり松山選手が勝てる実力をこれからもっと強くなれば、そういう強運っていうのもどんどんどんどん彼の方に来ると思うのね、うん、もちろん選手は運なんかに頼ることもないし、運なんてものは信じない。自分が強くなれば勝てると思うんだから、うん、そんな運なんてどこにあるようなものか分かんないものを信じてプレーしてるわけじゃない。強くなれば勝てる、強くなればいいんだっていうことでいい、それで正解なのよ、うん、だけどテレビを見てるものだとか、テレビ観戦で応援してるもの、あるいは現場に行って応援してるものからすると、どうしてもその運っていうものを感じるよね。トーマスの件にしてもそう、
うん、
やっぱり松山選手のそのピンに当たったことに関してもそう、やっぱり見てて、あ、なんかあるよねこれって、それを見てる側は感じちゃうのよ、
うん、
だからこれをやっぱりこう、彼がメジャーに勝つときに、その運に味方される姿もやっぱり見てるものとしては感じたいなと。うん、もちろんまあ松山選手はそんな運なんてものはこれっぽっちも考えない、それでいい。でも見てる側からすると、あ、今のラッキーってつながるよねっていう、
本当に頼りしない、もう見えない何かっていう、その表現の何かを引き寄せるって、
そうだ ね、それがやっぱりスポーツのドラマの主役じゃないの。
努力すれば報われるっていう言葉を信じてひたむきに練習して、ジェイソン・デイも言ってた通り、ね、3日目だって終わった後もインタビューは何や答えた後も最後まで枕になるまで練習してるっていう松山選手、ま
あ、先週その、ね、メールを送った時に返信が来て、次もっと準備して頑張りますって、これ
涙です
。もうね、あなたはすごいと思った、松山偉いなと。やっぱりああいう言葉をちゃんと常に自分の心の中に持ってるっていうのは、やっぱり松山英樹、これからの未来はね、明るいね、
うん、
言ってくれる、初めてのやっぱり日本人選手の高みに上がってくれると思うよ。いやでも本当にメジャーはやっぱり見応えがあるね、
うんうん、
特にガルシアの初優勝のマスターズもそうだったし、はい、全米オープンでね、やっぱりケプカと秀樹のこう一騎打ちみたいな、これもね、勝ってお かしくなかったぐらいね、
ここら、そうですよね、うん、マスターズの後とかにも他のやつで優勝してもいいんじゃないってプロがおっしゃってた、
まあ、ある意味4つとも、まあ、ストロークの差はあれ、やっぱりその優勝争いのどこかにいたよ ね、
そうですね、
特に最後の全米プロはずっとど真ん中にいたから、やっぱりこれはもうこの4試合の成長がはっきりと見て取れるよね、う
ん、今回いろいろ私たちは最初何も情報がなくて、松山選手のとにかく優勝っていうのをこう 気持ち入れて見てましたけど、実は彼の中にはそういった赤ちゃんもいて、
うん、
奥様もいてっていう、こう家族も背負ってプラス戦ってたと思うと、またなんか改めて VTR 見たらまたブーって泣けてくるっていう主としても頑張ってたのか、ね、
次期待しましょう、来年のマスターズ。
そうですね、
もう今から
もう一周回ります。引き続き、
はい、
応援団長、
みんなで応援しましょう、みんなで、
う
ん、
はい、ありがとうございます、はい、
さてリスナーの皆様にプレゼントのお知らせです。
はい、日差しが厳しい中でのラウンドは疲れが溜まりやすいですよね。中には疲れが目にきて、だんだんと視界がぼやけてパッティングがうまく決まらないなんてお悩みの方もいらっしゃると思います。そんなあなたには目のサプリメントで日本初の機能性表示食品ファンケルの遠近がおすすめです。ルテイン、アスタキサンチン、シアニジン酸、グルコシド、DHA が含まれていますので、手元のピント調節機能を助け、さらに目の使用による肩、首筋への負担も和らげてくれるんです。ぜひ試してみたいという方、チャンスです。この放送を聞いている方だけ、抽選で10名様にプレゼント。ご希望の方は、おところ、お名前、電話番号をご明記の上、メールは中島アットマーク tbs.co.jp、 おはがきは郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ中島恒之の T グランドへようこそまでお送りください。なお、この商品は機能性表示食品で、特定保険用食品とは異なります。
ご応募お待ちしてます。お相手は中島恒之と
大月莉子でした。